お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本で人気が高く毎年のように展覧会が開かれるチェコ出身のアーティストアルフォンス・ミュッシャ、今月からニューサウスウェールズ州立美術館での展示が始まりました。今日は展示の共同キュレーターを務めたミュッシャ財団のキュレーター佐藤智子さん、そしてアルフォンス・ミュッシャのひ孫でミュッシャ財団のエグゼクティブディレクターを務めるマーカス・ミュッシャさん、そして美術館の日本語ボランティアガイドから浜田千恵さんにお話を聞きます。ミュッシャは19世紀終わりからのアール・ヌーボーの旗手としてポスター作品などで広く知られています。作品は菓子のパッケージに用いられたり、幅広く関連グッズが販売されています。しかしミュッシャが制作したのは華やかなポスターだけではありません。ミュッシャのキャリア全体に迫り、またニューサウスウェールズ州立美術館が持つ日本のコレクションを合わせて彼がもたらした影響にも迫っているのが今回の展示であると佐藤智子さんは語ります。
ミュッシャの業績を全部ギュッと詰め込んだばかりではなく、その後の影響とか、あるいは同じ考えを共有する作家たちの作品も入っておりますのでね、見る方のエネルギーも非常に要するかと思いますのでよろしくお願いします。
実際に少し歩いてみて、まあ、いろいろ部屋というか分かれておりまして、それぞれテーマがあるかと思うんですけれども、ステージごとに作品を分けていく中で、分けきれないものとかって出てこないんですか？
分けきれないものがあるかどうかというのは確かにキュレーターの、考え方によるところが多いんですけれども、でもミュッシャというのはいろいろと私ももう財団に15年在籍しておりまして、いろいろとこう考えたわけですよ。でさらに彼が書いたものとかいろいろ整理してみると、やはりいくつかの非常にフォーカスできるテーマというのがあるんですね。ですから今回のものもそれに基づいて、そしてそれからこちらの会場の状況も合わせまして焦点を考えました。
数ある作品の中から、選ぶという作業もそうですけれども、それをどこにどう配置するかということも大きな要素になってくると思いますが、そういう時に大事にされていることといいますか、こう大事なことは難しいところだったりありますか？
それぞれのキュレーターによってその方針とか哲学は違うんですけれども、私の場合は常にいかにミュッシャと向き合うか、それを大切にして、そして彼が書いた文献、いろいろ財団の方にはアーカイブが残ってますけれども、それをできる限り読み込んで、彼がどんな思想を持っていて何を表現したかったのか、そしてそれはなぜなのか、これを徹底的に分析します。そしてそれからミュッシャならばこういうものを見せるときにはどんなものを伝えたいのかな、です。もし伝えたいものがはっきりと私の念頭に浮かべばですね、それを今度はミュッシャのむしろキュレーターとして見せるんじゃなくて、ミュッシャを伝えるためにその代弁者となる立場で常に展覧会を作ってます。
その声がミュッシャの声がといいますか、聞こえなくなるというか壁に当たるようなことはあったりするんでしょうか？
私は一度もなかったですね。なぜかというと、いろいろな作家がおりますね。なぜ作品を作りたいのか、それからなぜこういう表現をしたいのか、それは美術史全体の問題なんですけれども、広い美術史の中で私が一番関心が持てる作家というのがいるんです。それはどんな思想、どんなスタイルとか時代は関係ないんです。大衆あるいはそれを鑑賞する人々ですね、彼らにどう向き合うということを真剣に考えて、それから美術、芸術というものをこの社会とか政治の中でですね、真剣に向き合って考えているかどうかが私の関心のあれなんですね。で、私は一番最初にミッシャ作品、ミッシャの展覧会を作らせていただいたのが、もうずっと前の昔の、実は私ロンドンのバービカンアートギャラリーで働いておりましたけれども、そこで財団が立ち上げた時に作ったものが最初で、でその後ずっとブランクがあって、私はずっとバービカンのキュレーターしてたんですけれども、でその後にこちらに在籍するようになって、いろいろと読んで、そしていろいろとミッシャと向き合った結果ですね、 ミュージシャンの言うことがすんなりと入ったわけですよ。あ、同じこと考えてるんですねこの方はと。で、非常に共感が持てて、私が信じる良い芸術というものの代弁者のような方なんで、より一層なんていうかしら、理解しよう、でもできればこの人の言葉を伝える、そしてこの人の描いたものを伝えることによって、美術館とかいろいろなところにいらっしゃる皆さん、あのインスパイアさして、で、あのいろいろな社会のことを考えるように、あの一緒に頑張りましょうよという、それが作りたいわけです、はい、そして、はい、そのミュージシャンがですね、どうそれを伝えようとしたか、でそれがこの展覧会なんです。
数あるアーティストの中からミュージシャンにそこまで気持ちやエネルギーを注げる理由っていうのは何だと思いますか？
それはやはり彼の考えることに、もう時代を超えた普遍性があるからでしょう。あともう一つは、彼は非常にあの万能的なあの才能を持った作家で、もちろん日本とかあの世界的にはまだまだあのポスターアーティスト、あるいは商業アーティストということで、きちんとした美術史の中での流れの場所はまだ得てないんですよ。アール・ヌーボーというレーベルがありますけれども、アール・ヌーボーというのは、あれは現象です。でミュージシャン自身も実はあのアール・ヌーボーと呼ばれることを嫌ってました。なぜかというと、アール・ヌーボーというのはあのフランス語で新しい芸術ってことでしょ、英語ではニューアート。で彼の考えの中では、ニューアートなんていうことはありえないと。なぜかというと、アートだって文化だって歴史だってみんな過去の上に徐々に成り立っているものなのであって、でそこに途切れはない、ファッションはない、だから自分はそれを継承してそれを次の世代に伝えるだけなんだという。いや、それを聞いて私やはり感動したわけですよ。非常になんていうのかな、アロガントじゃなくって、人類とかそれからあの社会とか世界っていうものを本当に真面目に考えてる人なんだなと。それで非常に哲学的じゃないですか。だからそういう作家っていうのはやはりあの伝えられるべきだし、で今までのようなレーベルのあったあのポスターのね、流行の作家であったという、その印象はやっぱりちょっと、うん、それは重要なんです。だけれどもそれはあくまで一面に過ぎない。でなぜ広告アーティストになったのか、そこも重要で、でこれもですね、いろいろあるんですけれども、あのこの15年の間にいろいろと、研究してみた結果、分かり始めたのが、もちろん第一には祖国のための大きな作品を作りたいっていうのは念頭にあったんですけれども、パリでやっぱりお金がないわけですよね。そうするとあのコマーシャルな仕事もしなくちゃいけない。で特にたまたまギズモンダでサラベルナールのポスターで大当たりを取ったと。でその後どーっとこう広告の仕事が舞い込むわけですね。で最初のうちはまあしょうがないかなみたいな感じでやってますけれども、あの本人がどの程度意識していたかは別としてですね、この5年間っていうのはすごく重要なんですよ。実はエクスペリメントの時間なんです。実験の時間なんです。つまり彼は非常に頭が良くって、広告が何たるかということを考えたわけです。コミュニケーションですね。そしていかに大衆を、消費者を、次々と出てくる新製品に目を向けるか。でその場合に当然彼は考えるわけです。どうやったらコミュニケートできて、そしてそのメッセージを伝えて関心を引くことができるか。つまり何が彼あの人の目を引くのか、何がそれを見て心地よいと考えるのか。でその心地よいと考えた時にそれが美しいと思えるわけですと彼は思うわけです。だからそれをいろいろと研究して、でいくつかの特徴ですね、彼の作品にはありますけれども、祖国の、 あの教会のね、あの製造とかそういうものにも影響されてますけれども、あの円とか、それからあの、曲線ですね、いろいろと工夫するんですよ。曲線がいいのか、ジグザグがいいのか、まっすぐに伸びる線がいいのか。今の例えば漫画家とか、それからね、あのコミックアーティスト、それからアニメーションの方々にはすぐに伝わるんですけれども、効果線とか いろいろありますよね。漫画を見ると必ずこうわっというあの感じとかね、あれミュッシャはもうすでに始めてたんですよ。誰に教わることもなく本能的に、そしてそれを心理学と結びつけながらいろいろと絞って使っていって、それを様式にするわけですね。自分で様式なんて言ってません。ただ効果的なコンポジションを作るためにそれをこうリピートするわけですね。でそれが世の人が、あ、ミュッシャスタイルだと、ルシティール・ミュッシャ、ミュッシャ様式と言い始めて、でそれがいつの間にか非常にアール・ヌーボーというビングのお店も繁盛しましたし、それと同時にミュッシャの名声も上がり、広告文化でさらにあれですね、あの雑誌とかいろんなものがどんどんメディア文化が花盛りになりつつあったわけで、それに乗りましてですね、本人の意図には関わらずミュッシャイコールミュッシャスタイル、ミュッシャスタイルイコールアール・ヌーボーになりました。ミュッシャってみんなあのポスターと商業的なイメージで知り尽くされてると思われてるんですね。違います。財団の文献自体をとってもですね、せいぜい 60% ぐらいしか読み解いてませんよ。もっと出てきますよ、新しい情報。そうなってくると彼の立ち位置っていうのが多少変わります。
ちょっとふざけた質問になりますけれども、美術館があの火事になってですね作品をですね、作品を1個しか持ち出せない、救うことができないとしたら、加藤さんはどの作品を持って避難しますでしょうか。
そうですね、やはりあの本当に1点だけですか、
まあ、3点ぐらいまで、
ね、そうですね、そうすればですね、やはり私が持ち出したいのは一品物であるということですね。あのミュッシャのほとんどの作品はあの複製が可能なものですよね。 だけれども、あの油彩画とかそれからテンペラ画っていうのはこれは無理です。はい、ですからまず私が最初に持ち出したいのは、あの神秘的なあの部屋にあったあの一番大きなマドンナ・オブ・ザ・リリーというものと、でそれから非常に大きく大きなあの作品でロシア の悲劇を、悲劇的な状況を扱ったあの作品と、それからもう一つはですね、あのライト・オブ・ホープっていう作品があって、これはあの話し出すと止まらないぐらい重要な作品なんですね。というのはこれはモチーフをスラブジョルジの最後の作品から撮ってるんです。だからこんな風にミュッシャにとっては絵画というのは文章のようなもんなんですよ。人に読んでもらうためのモチーフなんですね。だからその中から実はあの最後の作品、ご覧に後で絶対なってくださいね、あのスラブジョルジの最後のアポテオシスっていうのがあって、でそれはあのスラブの今までの歴史の集大成 で真ん中にあるのが1918年に勝利したあのスラブ諸国ですね。それで独立するわけですよね、オーストリア・ハンガリア・エンパイアから。でその時に非常にセレブレーションしている明るい一団があって、それでその中にこう花輪を持っていたりニコニコして人があの民族服を着た女性たちがいたりいろいろするんですけれども、大きくこうそのグループから象徴的に立っている大きなあの青年像があって、でそれはあの神聖 の未来へ向かって成長するあのチェコスロバキアを意味しているんですけれども、その腰のあたりにですね、非常に小さなあのモチーフがあって、でそれがあの白い服を着て小さな光をろうそくをこういうふうに大切に抱えている女性像なんです。でそれはね、何を意味しているかっていうと、これも哲学的なんですけれども、ここで慢心してはいけない、我々は独立しました、平和が来ました、しかしこの平和というのは我々民族が一丸となって努力して、そして平和の維持に努めなければ人類の平和は来ませんよという意味なんですね。でそのモチーフをですね、ぜひご覧になってください。あの1933年にナチスが政権を取りましたね。戦争の音が聞こえてきました。で その時に彼は決心をしたんです。戦争というテーマに基づいた作品を作りたい。ただなぜかそれは完成はしなかったんですけれども、その中からそのモチーフを用いて The Light of Hope という、でそれはどういうものを、どういう構図なのかというと、その女性を大きく取り出して、ろうそくではないですけど、とにかくかすかにこう光るものを大切にこう持って、そしてその後ろからはですね、逃げ惑う、衣装を見ると中近東の人とかいろいろな人が混ざってるんです。恐怖におののきながらこちらに走り寄ってこようとするいろいろな人々の表情とか、そういうものが暗闇からこうぼーっと浮き上がるように書いてあるんです。それですね、やはり。
ミッシャ財団のキュレーター佐藤智子さんでした。続いて、展示会のオープニングに合わせてシドニーを訪れたミッシャ財団のエグゼクティブディレクターマーカス・ミッシャさんです。30年ほど前に奨学金を得て日本で1年半ほど過ごしたことがあり、展覧会で日本に行く機会も多く、日本語が堪能です。アルフォンス・ミュッシャのひ孫でもあります。
私はすごく嬉しいです。オーストラリアにミュッシャの展覧会をしているので、このぐらい綺麗な展覧会が集まったのはすごく嬉しいです。ここでティームラブのものと少女漫画のものをミュッシャの絵と比べるとはすごく面白いです。
日本ですごくミュッシャ人気ですけれども、なぜだと思います
か？そうですね、ミュッシャの絵は女性のはすごく綺麗ですが、その美しさは自分の心から来る男の目のための美しさでなく、自分の強い美しさ、それで日本は日本 の女の人はやっぱり強い女の人だから、その日本人に気になると思います。あとミュッシャのふるさとのイバンチツェはチェコで4つの季節があるんですが、やっぱり日本も4つの季節の国ですから、自然とかそのようなことは日本人に気になると思います。
マーカス・ミッシャさんでした。今回の展示、アルフォンス・ムッシャスピリット・オブ・アート・ヌーボーでは、会期中今月23日から9月8日までの毎週日曜日、ボランティアガイドによる日本語ツアーが行われます。そのガイドの一人、浜田千恵さんです。今回の展示で楽しみにしていることを聞きました。
やはりムシャと言いますと、私たち日本人にとっても馴染みもありますし、よく知られています。私近所のハリスマーケットでもムシャのパッケージのチョコレートを見ました。ですので日常的になっているんですけど、そのムシャのもうハッと目を引く、うっとりするような作品を間近で見てため息をつきたい、もう皆さんにもそうしていただきたいなと思っています。それがまず一番、まず魅力ではありますが、それだけではなくて、彼自身の芸術家としてのあり方、そして彼の祖国、彼自身チェコ出身なんですけども、その祖国への思いをとても感じる。あとはその世界平和、彼の哲学的な感じ、作品っていうのも一緒に見ていただきたい。なぜならば私たち日本人も祖国を離れてオーストラリアにいるじゃないですか。そのチェコを離れてフランスから祖国を見ていたミュシャと私たち、何かしら共通点があるじゃないかなと思うんですね。今日本って言いましたけど、そのミュシャと日本のつながり、ここもまた面白いところの一つなんで、見てほしいなと本当に思ってます。
ミュッシャの影響は日本の少女漫画にも現れています。
1970年代の少女漫画をすごく読みましてですね、山岸涼子さんのひずるところの天使なんてもう本当に、でもそのね、山岸涼子さんもミュシャの作品にやっぱり影響を受けて、ひずるところの天使が持っているショールですとかいったものに影響を受けてこう描かれたっていうのを知って感動しましたね。ここに私のその少女漫画の原点はあるんだなっていうことを感じますね。皆さんと楽しみたいなと思ってます。
浜田千恵さんでした。今月からニュースアスウェールズ州立美術館で始まった展示、アルフォンス・ムッシャスピリット・オブ・アート・ヌーボーについて、展示の共同キュレーターを務めたミュッシャ財団のキュレーター佐藤智子さん、アルフォンス・ムッシャのひ孫で財団のエグゼクティブディレクターを務めるマーカス・ムッシャさん、そして日本語ボランティアガイドの一人、浜田千恵さんにお話を聞きました。 この展示会は入場にチケットの購入が必要ですが、会期中の日曜日午前10時半から行われる日本語ツアーはチケットを持っていれば無料で参加できます。また同じく開催中のアーチボルドショーの展示でも8月17日までの毎週土曜日午前10時半から日本語ツアーが行われています。入場無料の常設展示についても南本館奈良村で毎週金曜日午前11時から、そして北新館奈良バルでは毎週日曜日午後1時からそれぞれ日本語ツアーに参加できます。詳しくはニューサウスウェールズ州立美術館のウェブサイトをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。